皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月27日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、世界は大回転してるです。よく転換とかいう言葉がありますけども、私はもう今ここまで来ると、回転っていう感じだと思うんですね。ぐるぐるぐるぐる回り出しちゃったと思うんですね。その回り出しちゃったってどういう意味かっていうと、その、どこが上でどこが下かわからない。要するに動きが止まったらそのままポトンと倒れちゃうだけだし、その、なんか本当にその、もうコンパスで言ったらコンパスの中でぐるぐるぐるぐる回っちゃって、どっちが北でどっちが南かも全然わからなくなっちゃったと。もうすでにそんな状況じゃないかなと思うんですね。経済一つ取ってみてもですね、中国の不景気が本格化してるわけですよね。しかもその裏側に金融の膨大な不良債権がついてるわけですよ。そしたらもう救えないじゃないですか。巨大なバブル崩壊が起きてですね、軟着力できた国なんて例なんて一つもないでしょ。そうなってくると、こう今までのこの中国の成長を中心にした世界運営ってことはできないわけで、新興国が発展することで先進国が、あるいは資源国が恩恵を受けるってこともできないわけでありますね。と、経済の羅針盤をどっち持っていくかですよね。成長重視で、利回り重視でやるっていう方はもうできない。しかし株主はそういうことを言うから、いや、少し金出そうかというとリストラするしかないと。リストラをやるとですね、フランスみたいに国民が簡単に怒り出すと。じゃあ社会主義だと。社会主義でですね、国民の財産を企業に 大増税やろうって話になりますと、今度、大企業たちが怒り出してですね、その国から出ていくって話になって、じゃあ勝手に行けよって話になると、まあそうすると今度企業の方もですね、どうしていいかわからなくなると。まあ、そんな感じで、その、まあ、ほんと大混乱って言うんでしょうかね。大回転って言うんでしょうか。よるべろないような状況が続いてるんじゃないかなと思うんですね。しかし、同時に私はこう、見てると思うんですが、あまりにも浅はかだと思いますね。その、自分たちが今やってることが一体どういう基盤の上にあなってるの、あるのかっていうことがわからない人が、世界中、ものすごく多いように思いますね。例えば、その、まあ、旧約聖書のですね、中には、あれですね、モーセのその予言がたくさん出てますよね。あんなの見ると、その、イスラエル人、ユダヤ人たちにモーセが言うわけであります。神の言葉を伝えるわけでありますが、借金は7年に1回帳消しにしろって書いてありますよね。特に外国に対して。外国に対してはそれはもう、そのルールは適用されないんだけど、身内に対しては、7年に一遍、その、借金はチャラにしろって書いてありますよね。で、なぜそうするかって、そうしないと貧しい人が広がっちゃうからって書いてありますね。要するに貧しい人を広げちゃう。それ、すごく怖いことで、だからそれをしないために、とにかく金利は取るなってことですよね。で、金利を取らないで貧しい人を、広げないで、借金は7年に一遍チャラにしていけばですね、いや、それは国が占領されることはないとはっきり書いてあるわけですよ。だからやっぱりその今やってることは根本的に間違ってるんですよ。どこまでも金利を取ってね、高利貸しみたいなこと世界中みんなやってるわけでありますから、まあ、それは全然ダメに決まってるわけで、だから結局その、勝者も敗者もなく、債権者も債務者も一緒に潰れちゃってるわけですね、あれ。なんでこんなことになったんだっていう人いるけど、要するに聖書を見ればそんなことしちゃいけねえってこと書いたんじゃないですか。借金は7年に一遍チャラにしろって書いてあるわけですよ。やってないだけのことですよね。だからその、まあなんて言うんでしょうかね。業界の常識ほど今一番怖いもんないですよね。本当に今どんな世界でも、業界の常識って一番怖いですよね。一番間違った常識なんだね。業界の常識ってやつが。業界の常識を外れて考えた時に、結構いろんなものは分かってくるんですよ。だからその、今大切なことこう大回転しちゃってですね、もうどこ行ったらいいかみんな分からなくなっちゃってるんだけども、とりあえず物事は、業界の常識を外して考えてみることですね。業界の常識の中で答え出したって、それ意味ないですよ。明治時代になってですね、江戸時代のね、江戸城で仕事した人の話をですね、こう、書き取った面白い本があるんですね。 古きこと尋ねし記録って言ったかな、お小姓だとかですね、お庭番だとかですね、勘定係だとか、いろんな、江戸城の、役持った人いましたでしょ。あの人たちの話をこう、聞き取ってんですね。すごく面白いですね。まあ、一つはっきり言えることは、壮大な無駄をやってたわけですよね。本当に、その江戸時代は。まあ、それ無駄と言っちゃ当時の人は怒るんだろうけども、明治になってみればもうこれ以上の無駄はないわけで、なんでそんなその時間かけて物事やるんですか？なんでそこにそんな人がいるんですか？そもそもなんで参勤交代なんかしてるんですかってか言われると、いや、昔からやってるとしか言いようがないですね。江戸時代なんかは、老中なんかが物事を決めるときに、どんな問題でも最低3つの事例を過去から引き出して、で、それを協議の場に載せるってんですね。とにかく前例を3つ出してこなきゃいけないんですって。で、それでそれをもとに議論するってわけで、だから大体前例通りですよね。そんなことやってんからですね、やっぱりその最後大騒ぎになって、結局その明治がなんか異様な時代になってしまって、未だにその異様なことになってるっていうのは、やっぱりその前の時代とのギャップがものすごく大きかったからですよね。その余波は今でもずっと続いてますよね。だからやっぱりこういう時は、その業界の常識では物事考えない方がいいですね。それから未だになんか経済学部なんて大学で教えてるけども、一体何を教えてるんですかね。未だになんかその新自由主義を教えたりするのかな。どういうつもりでやってんですかね。あるいはケインズ経済学とかですね。それは何でもいいですよ。別に漫画だって何だってですね、面白いと思うものを勉強してね、読むことは悪くないですけども、社会科学と言ってるぐらいなんですから、少しは社会に役に立つものとして教えた方がいいんじゃないかと思うんですよね。なんか教えることあるんですかね、本当にね、今のこの状況で。統計だってですね、経済統計ってありますよね。何あれ、ごまかし方でも教えるつもりですかね、本当の話ね。だからこう、なんかその、経済学を学ぶんだけど、経済は知っても知りませんよとかね。統計手法は学ぶんだけど、その統計の先にある世の中のこと知りませんとかですね。気がついたらそんな風になってんじゃないですか。だからこういう時ってその針どこに持ってったらいいかですよね。じゃあマルクス経済学はどうですかと、マルケなんかほとんどやってないし、で、なんか言葉が全然合わないから今の人も多分読んでもさっぱりわからないっていうことでしょうしね。やっぱりそれ、その社会科学生まれる前に戻んなきゃダメなんじゃないですか。社会科学なるもの、経済学が生まれる前に戻ってですね、人々は経済どう考えたのか、どう運営してたのか、まあ歴史みたいなもんだよね。そこまで戻らないと、それは難しいと思いますよ。だから、まずそんな形で、業界の常識は横に置いといて、まずそもそも何なのか、そもそも自分たちはどんなところに住んでるのか、世の中どんなのかっていうことを深く掘り下げて勉強するっていうことが、何よりも大事ですね。それから特に新しいことやってる人たちですね。まあ自分も昔若い頃デリバティブズとかやっててですね、まあ今だってしみじみ感じるんでありますが、まあ若さってのはいいことですよね。こう突っ走るっていうのはですね、非常にいいことで、まあそれは今でもそう思いますが、やはりこの歴史の一コマだっていうことですね。どんな新しいものでも。新しいっていうものはいつまでも新しいわけではなくて、やがて古いものになってきますよね。その新しいものを古いものに着地させる瞬間が出てくるんですよ。今までの体系の中にそれを組み込む瞬間ってのが出てきて、この時にその今までのその世界がどんな風に動いてるのかっていう常識がないと組み込めないんですよね。あるいは新しいことって何か理由があって始まってるケースが多いんですよ。なんかこういう問題があるからこれを始めたとかね。こういうことが問題だからそのこのように変えてみたとか。原点って大体あるんですよ。新しいものというのは。で、この原点は必ず知っといた方がいいと思いますよね。というのはですね、原点を知らずして新しいことやってると、一体何やってるのかそのうちわからなくなるんですよ。使用抹殺のことが大事なことに思えてきて、一番肝心要の幹の部分、なぜこういうことやってるのかっていう一番基本的なところがわからなくなるケースは本当に多いんですよね。例えば、金融のデリバティブズは、あれがなんでその金融界に本当に広がったかですよね。それは1970年代の年金運用があまりにも惨めなもんだったからですよ。当時はまだ今みたいな超低金利じゃありませんからね。ものすごいその金利が高い時代でありましたから、70年代から80年代の初めはですね、その年金の運用なんてのはもうめちゃくちゃになっちゃったわけでありますよ。そうするとね、昔のようなドンキホーテみたいな売り、売りた、 売ったり買ったりみたいなことだけではですね、年金が守れないわけですよね。で、少しはその科学的にその年金の運用をですね、リスク減らしてできないのかなって考えたのが、それはデリバティブズが普及した本当の始まりですよ。ああいうその知的ゲームとしてデリバティブズと考えるみたいなのはいくつの時代でもいくらでもあるんですが、なんであんなのわざわざ本当に金融界で実施したのか、その一番初めは年金の問題ですよ。年金の運用の安定化だよね。ところがですね、その年金の運用の安定化をやるためにデリバティブズやったはずなのが、儲かるからデリバティブズやるという人がほとんどになったわけよね。便利だから。そこが問題でありまして、だから結局そのリスクを減らすために、安定的な運用をして、リスクを減らすために始めたもんでありますから、逆にそのリスクを生かして金儲けするってことは正反対になるわけですよね。正反対の常識でやっていくとどこまでもおかしくなるわけですよ。と、最後破綻に至っちゃうわけでありますから、まあなんとも早いという話でありましてね。だから何度もその一番初めが大事なんですよ。一番初めそのどうやってそのこと始めましたのか。で、これはよく見ていく必要がありますよね。まあブロックチェーンだったら政府が信用できないからですよね。特にリーマンショックでそれが顕在化したわけですよ。その懸念がね。その、あなたは、暗号をかけた、それ、コンピューターのシステムと、国家公務員とどっちが信用できますかってこう言われるわけですよ。あなたはですね、物事の管理をね、どっちにやらせますかと、暗号をかけたシステムにやらせますか、国家公務員にやらせますか、どっちですかって聞いたときに、いや、国家公務員の方がよっぽど危ないっていう人が世界にうんと多かったってことですよね。で、多いってことですよ。日本なんかまだ、日本でも結構多いよね、そういう人ね。公務員の信用できないっていう人多いわけで。だからもうそれは公務員に戻すわけいかないじゃないですか、そんなものは。公務員にはね、仕事任せられないってことでしょう。そしたら新しいシステム作るしかないわけですよ。だからその手段の一つとして、その機関のシステムとして、インターネットだとかブロックチェーンが出てきてるわけで、そこをちゃんと押さえておくとですね、まあ大体そのどんなものかってこうわかるわけでありますね。ですからこの物事がこう大回転しちゃってる時も、基本のところをちゃんと押さえておくと、それはあんまり、おかしくならないと思いますよ。漂流しないっていうのかな。安価、怒りがちゃんと刺さってますから、あんまり漂流しないで怒りの周りでぐるぐる、まあ多少回るかもしれませんね。大回転で回るかもしれませんが、基本的に怒りの周りでありますから、あんまり大きな、漂流にはならないで済むんじゃないかなと思いますね。それから、その、統一と分裂もそうですよね。まあ、大企業もですね、分社化したらうまくいくというふうに申し上げましたよね。まあ、EU も、だから結局分社化になるわけですよね。見捨てられたっていうのは、ことも考えられるけども、まあ、やっぱり長い目で見たらですね、それはやっぱり分裂していかないと難しいでしょうから、イギリスもああやって分かれていくわけでありますね。やっぱ何事も最初は大変でしょうね。日本だったら戦争中はですね、企業どんどん合併が進んだんですよ。鉄道会社なんか、東急に一社になっちゃったりね、どんな業界でも最後一社になっちゃったりとか、二社になっちゃったりとか、ものすごい統合が進むんですね。しかしあれ戦争終わったらそれ全部壊したわけですよ。財閥解体でしょ。それから地主の持ってる農地ね、地主の持ってる土地なんかもあれ、農地は小作に全部渡すわけですよね。農地解放ですよね。だからああやって物事ってのはですね、必ず統一と分裂をね、触れてるんですよ。どこまでもどこまでも集中するってもんでもなくて、集中があるところまで行ったら今度分散に行くんですよ。統一の後は分裂に行くんですよ。これが運動なんですよ、世の中の。だからその運動でやってますから、どっちもあり得るんですよ。で、タイミングだけの問題でね。でもタイミングが、要するに、来たら、それは分裂から統一へ、統一から分裂へ、動かなきゃいけないんで、だからいつまでも今がいいなんて言ってるわけにいかないわけであります。そのあたりがですね、ちゃんと分かってないと、なんてことだってみんな騒ぎ出すわけですよ。なんてことも、かんてこともですね、雨降るときは降るしですね、風吹くときは吹くわけですよね。もうちょっとはですね、よく勉強してですね、そういうこともあるんだと。だからどうするか歴史の中に全部書いてあるから、大体頭入れとけと、私はいつも思うんですよね。で、最後になって慌てるんだと。普段の勉強が足りないんだと。まあ私はこう、いつもこう思うわけでありますけども、まあその中でもですね、この、全く新しいことが繰り返されるとは限らなくて、 その、あ、全くその今までの通りに物事は繰り返されるとは限らなくて、全く新しいものが入ってくるってこともよくあるわけですね。今回の場合は、とにかく世界が、情報と交通で本当にしっかり結ばれたってことですよね。この基盤はですね、例えばイギリスが EU から離脱してもあまり変わらないと思いますよ。ネットの世界でも金融でも交通でもですね、世界のこの流通がこんなに簡単にできるようになったわけですよね。これは多分基盤として残るはずで、ですからそうしてくると、個性を生かしながらそれぞれ生きるっていうことは、実はよりやりやすくなってきてんだと思うんですね。どうしてもですね、孤立するとですね、危険な部分ってあるんですよね、世界は。環境の変化だとか、経済の変化で、完全に孤立してしまうと非常に危険という部分があるんですよ。もう餓死したりすることありますからね。あるいはものすごい災害で、それっきりになっちゃうことありますから、やっぱりこの横に動ける体制、横に物や人や金、情報が動ける体制と維持していかないと、非常に世界って危ないですよね。生きていくのが危ないんで、でもそういう基盤はですね、いや、これ国が割れたって人々の生活、仕事は、まあそれなりにやはり外と付き合うでしょうから、完全鎖国なんてことはもうできないでしょうから、それ残るわけで、そうすると実は今度は、いかに個性的に生きるかだよね。今まではやはりその、量の競争、値段の競争でしたよね。例えばソビエトとアメリカの冷戦時代の対決は、経済成長率の競争であり、経済の大きさの競争でありましたけども、もうそういうのは終わったんじゃないですか。だから今度はクオリティの競争ではなくて、共演っていう形なのかな。あっちがああいう形で行くなら私たちはこういう入れ方入れますという感じでね。むしろ個性を出していかないとそれ埋もれてしまいますから、個性を生かすためになんかいろんな共演をするというような形に変わっていくんでしょう。こういうところは今までとだいぶ違いますよね。で、アフリカなんかですね、非常に悲惨なことになっちゃってるわけですよね。あれ、ヨーロッパの、その植民地支配の最後の結果ですよね、あれね。アフリカも特殊部隊なんか入れちゃってやるから、あの、中央軍のって一番良くない連中だよね、安倍軍のね。火付け盗賊じゃない、あれ。殺人火付け盗賊やって回ってるのがアメリカの中央軍でしょ、あれ。悪いよね、あれね。ああいうのは即刻解体してですね、責任者全部ね、責任取らせなきゃダメだと思うんですが、まあその後始末を考えますとですね、あのカンボジアやベトナム、あるいは朝鮮半島ですらですね、偉大なリーダーが出てきて、立て直しができたわけでありますから、その変なちょっかい出す奴がいなくなればね、これはちゃんとその国は再生すると思うんですよ。だからその世界はそういう変なちょっかい出すような奴ね、うん、そいつらをね、ここで徹底的に排除する必要があるんですよ。それさえできればですね、うまくいくわけで、まあそれをいかにこう封じ込めていくかがですね、これから我々の非常に大きな課題になってきますね。でもまあそうやって封じ込めていけばですね、まあアフリカなりにまたね、歴史の中で新しい時代が始まるわけでありまして、だから、これで終わりってことはないわけですよ。自然破壊もですね、あれなんか一つやり方変えて自然を復旧させるとですね、また生物多様性って戻っていくんですよね。自然っていうのはだからある意味で言うと、その復元力ちゃんと持ってるんですよ。人の体をなんか怪我してもですね、しばらくすると元に戻るでしょう。ちょっと切り傷あったら元戻りますよね。まああんまりひどいと死んじゃうことありますけどね、ちょっとしたことなら元戻るでしょう。だから自然もそうでね、あんまりひどくなんないうちにですね、ちゃんと手を打てば元戻るんですね、あれ。だから人間の営みって大したもんで、ですから目先の損得にとらわれることなくですね、大きな目線でですね、この、もう一回その世の中を再生していこうと思えば、それはいくらでもできると思いますよ。そういうその、試みって言いますかね、行動をどんどんやっていくことが、これから世界中でものすごく重要になっていくんじゃないかなと思うんですね。同時にこの世界の大回転という状況になりますと、今だけ金だけ自分だけやってたら目回って終わりですよね。単にその方法論だけで生きていたら、それは目回って終わりですよ。だから、チャチなものの考え方で生きていったり、企業を経営していったら、この大回転時代は目回って終わりになっちゃいますよ。もう全然ダメです。遠くを見てですね、で世の中のことよく分かって見えないものまで見えるようにならないと、これうまくいかないんですよ。だからやっぱりそういう人たちが大きな枠組みを作る時代が来たっていうことなんですよ。で、その中である程度音質も作ってですね、まあそこでとにかくみんなの力を養って、 で、少し落ち着いてもらって、再生に向けて、蘇生に向けて動いてもらうというのが、これからの世界の大きな課題なんだと思うんですね。まあそこに至るまで、まあ長いようで意外に短いかもしれませんよ。これだけ世界に詰まってますからね。まあだからその、この先のことを考えると、やはり発想と行動を大きくしなきゃダメですね。縮こまった発想だとか、目先のことだけ考えてると一つも成功しませんので、ぜひそこはですね、よく気をつけて、先々のことを考えて、発想し、行動していただければと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。世界は大回転しているということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。